最近のパレスチナソムードニュース。今日のパーソナリティのマークです。この番組では最近のパレスチナに関するニュースを1週間単位で取り上げ、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今日は2025年10月25日から11月1日のニュースを取り上げます。では早速ガザに関するニュースを3つまとめて見ていきましょう。1つ目のニュースです。イスラエル、停戦復帰を発表する前の12時間でガザ全域で100人のパレスチナ人を殺害。こちらは10月29日ザ・クレイドルの記事です。続く2つのニュースもこれに関連するニュースなので、このまま次のニュースに進みます。2つ目のニュースです。イスラエル軍が前夜の空爆で少なくとも104人を殺害した後、ガザ地区を再び攻撃。こちらは10月29日ザ・ガーディアンの記事です。そして3つ目のニュースです。イスラエルがガザ地区での砲撃と破壊活動を再開、パレスチナ人3名殺害される。こちらは先ほどの記事からさらに2日後の10月31日パレスタインクロニクルの記事です。ガザ地区の3つのニュースを取り上げました。10月10日から停戦ということにされていますが、10月28日から29日にかけてイスラエルは104名ものパレスチナ人を越境砲撃により殺害し、そのうち46名は子どもの殺害であり、さらに負傷者が253名出ました。あまりに凶悪な国際犯罪です。しかもイスラエルは停戦に戻ると宣言したにもかかわらず、その次の日ももうガザ地区を攻撃しています。ジェノサイドの犠牲者は増え続けるばかりです。この状態はこのラジオを収録している11月27日でも一向に変わっていません。続いてヨルダン川西岸地区を見ましょう。4つ目のニュースです。9歳少年射殺、投石したというイスラエル軍の説明を目撃者ら否定。ヨルダン川西岸で子供殺害200人超え。こちらは10月30日読売新聞の記事です。西岸地区でも毎日のように暴力が起こり、イスラエルの不法入植者によるパレスチナ人の殺人事件すら絶えませんが、ここで紹介したニュースは10月17日のヘブロンの南側の郊外での射殺事件に関する証言の記事です。ヘブロンというのはパレスチナ西岸地区の南の方にある地区と都市の名前です。そもそもイスラエル軍は少年が石を投げたから発砲したかのように説明していますが、石を投げられたから射殺して良いという前提がまずイスラエル軍という組織の異常さを示しています。ここではさらに目撃者の証言によれば、射殺された少年ムハンマド君は石を投げてすらいなかったとのことです。そもそも他人の土地に不法に侵入しておいて石を投げられて身の危険を感じたので自衛のために現地の人を殺すというのはわけがわかりません。来なければいいだけです。イスラエルはガザでも勝手にイエローラインという線を引き、線の近くに来た人は危険人物とみなして殺しています。ガザのおじいちゃんがガザ内で移動したからといって何だというのでしょう。ガザに侵入してきているのはイスラエル軍の方です。イスラエル軍がガザの人々の近くに勝手にやってきて、自分たちに近づいたから危険人物だなどと言って現地の人々を殺しているのです。来なければいいだけです。さて次はパレスチナ全体に関するニュースです。5つ目のニュースです。パレスチナ人の大多数はハマースの武装解除に反対。トランプ大統領の和平案が戦争を終わらせる可能性は低いと回答、世論調査。こちらは10月30日ザ・クレイドルの記事です。パレスチナ全体で世論調査が行われた結果によると、ガザでも西岸地区でも多数派はハマース党の武装解除に反対しているとのことです。この結果はある意味で当たり前の結果です。武装解除というのは歴史の例で言えばナチスドイツや大日本帝国に対して第二次世界大戦後の戦勝国が行った政策です。これらのあらゆる方向で侵略し、あちこちで虐殺を行った侵略国家は武装解除されるべきかもしれません。しかし同じ論理で言うならば、この2年だけでガザ、西岸地区、レバノン、シリア、イエメン、マルタの領海、チュニジアの領海、カタール、イランへの侵略攻撃を行った国こそが 武装解除される国です。パレスチナ人の国際法に基づく武装抵抗の権利を剥奪することを正当に主張できる人など誰もいません。続いてイスラエルに関するニュースです。6つ目のニュースです。イスラエルのドローン攻撃がレバノン南部と東部を標的とし、市民2名が殺害された。こちらは10月26日パレスタインクロニクルの記事です。このように停戦中でありながら一方的に攻撃を繰り返すというガザと全く同じやり方はレバノンで行われてきたことであり、イスラエルは停戦違反の常習犯です。7つ目のニュースです。イスラエル軍の法務長官がレイプ証拠をリークして辞任、その理由とは。こちらは11月1日アルジャジーラの分析記事です。イスラエル軍が拉致して収監したパレスチナ人に性的な暴行を加えているということがビデオ証拠付きで告発されました。その情報をリークしたのがイスラエル軍の法務部門のリーダーで、情報をリークした後に役職を自分から辞めました。少しここでイスラエル軍という組織の階級について、そしてこの法務長官という方がどういう立場だったのかについて補足します。まず軍隊の用語として大将、中将、少将、その下に大佐、中佐、少佐、その下に大尉、中尉、少尉という役職があることは聞いたことがあるでしょうか。イスラエルは国民のほとんどが軍隊に入隊する国で、この階級のうち少佐にあたるラブセレンという階級まではイスラエル国内でもロバを木につないどけばなれるなどと言われています。つまり軍におとなしく長くいれば誰でもなれるという意味ですね。一方中佐以上というのはなるのが難しい役職です。イスラエル軍は大将にあたる階級を設けていないので、軍の最高司令官は中将にあたる階級の人が務めており、これは原則一人しかいません。今回の騒動で辞任したイスラエル軍の法務長官のイファト・トメル・エルシャリム氏という方は、最高司令官のすぐ下の少将にあたるアルーフという階級の人で、女性としてイスラエル軍史上2人目にこの階級まで昇進した人でした。アルーフという階級には空軍司令官や海軍司令官など各部門のリーダーがいますが、彼女は法律関係の職務に関するリーダーでした。彼女はもともとイスラエル軍内のジェンダー問題に関する顧問だったこともあり、イスラエル軍によるパレスチナ人拉致者に対する性犯罪、人権侵害の問題に黙ったままではいられなかったのかもしれません。今回の騒動というのは、それだけイスラエル軍で高い地位にある人間がイスラエル兵の性犯罪をビデオ情報付きで内部告発したということで大きな話題となりました。しかしイスラエル国内ではパレスチナ人が牢獄で性的な暴行を受けているという衝撃の告発の内容よりも、軍のリーダーが軍の内部情報をリークしたという情報漏洩事件としての方が騒がれています。性犯罪を指したる驚くべきことと思わず、性犯罪を告発することを咎めるというところにもイスラエルがどのような国なのかが現れています。続いて国際社会に関するニュースです。8つ目のニュースです。フランチェスカ・アルバネーゼ、ガザ虐殺に加担した60カ国以上を名指す。こちらは10月29日ザ・クレイドルの記事です。この最も不名誉なリストに日本国も名前を連ねてしまいました。ガザ虐殺に加担した国の一つということです。また虐殺に加担した企業としてロッキード・マーチン社、キャタピラー社、マイクロソフト社、パランティア社、ヒュンダイ社などが挙げられています。こういった企業と経済的につながりがある企業は実は皆さんの周りにもたくさんあると思います。なかなか利益第一主義の社会の中でこうした企業間のつながりを切らせていくのが大変なことですが、まずはそうしたつながりを調べたり知って覚えておくということは大事だと思います。ぜひリストの方も見てみてください。9つ目のニュースです。台湾の総統、イスラエルを防衛の貴重なモデルと評価。こちらは10月28日ザ・クレイドルのニュースです。現在進行形で日本国の政権が危機を煽って迷惑をかけている台湾の話題です。ただこの総統の発言はかなり問題だと思います。 そもそもイスラエルは防衛していたことなどありません。建国以来常に侵略しています。それだけでなく、イスラエルの軍事モデルを役に立つと評価することは、イスラエルとその協力者が侵略戦争の道具を商品にして儲けることを助けてしまいます。戦争を煽ることは戦争犯罪で儲けるイスラエルを助けることでもあり、その意味でも今回の高市首相のような危機を煽る発言は悔やまれます。10個目のニュースです。チェコ当局、シェンゲン圏全域の警戒を受けてイスラエル兵の入国を拒否。こちらは10月29日ザ・クレイドルの記事です。シェンゲン圏というのは、シェンゲン協定という EU つまりヨーロッパ連合の国同士の人や物の行き来をしやすくする取り決めです。戦争犯罪を犯している国家からやってくる兵役経験のある人間というのは、民間人を殺したのに野放しになっている殺人犯である可能性は非常に高く、また具体的な戦争犯罪のケースでは国際的に個人を名指しで捜査要求されているイスラエル兵も多く出てきています。日本国も EU やチェコのように殺人犯が自由に行き来できないよう警戒を強めてほしいです。以上、2025年10月25日から11月1日のニュースを振り返りました。また次回お会いしましょう。フリーパレスタイン、ビゼンナワライフタイム。